それでは、聖書を拝読させていただきたいと思います。今朝の聖書の箇所は、ルカの福音書10章38節から42節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約の134ページ、第2版の方は123ページになります。ルカの福音書10章38節から42節までになります。それでは拝読させていただきます。さて、彼らが旅を続けているうちに、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。以上の箇所から今日のメッセージは、どうしても必要なことと題して、横谷牧師からメッセージをいただきます。
そして御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今からあなたの御言葉を共に聞いてまいります。ふさわしくないものが語らせていただきます。主が憐れんでくださり、あなたが今日ここに集ったお一人お一人に伝えたいと思っていることを、あなたが語ってくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今年の年間主題聖句として、今日の聖書の箇所を選びました。ここにも立派な字でですね、書かれています。どうしても必要なことは一つわずかです、いや一つだけです、というこのルカの福音書10章42節のこのイエス様の御言葉をですね、今年1年大聖書福音教会はテーマとしてですね、覚えていきたいと思っています。それはこの教会にとって一番大事なことではないかと私自身が思ったこと、また誰よりも私自身がですね、一番このことが欠けている、大切なことをこう見失っていたというふうに思わされたからであります。この聖句はマルタとマリアという2人の姉妹とイエス様とのやり取りの中でですね、語られた御言葉であります。イエス様がですね、ある村にやってくるとっていうふうに書いてますね。旅を続けているうちに、これエルサレムに向かってイエス様は旅を続けているわけです。ですから彼らと書いてますように、イエス様一人ではなくて12弟子がそこに一緒にいたということですね。複数の人たちがこのエルサレムの近くにある村にですね、やってきた時、マリアさんというね、皆さんよくご存知の女性の方がこのイエス様を喜んで家にお迎えしたっていうふうに書いています。そしてこの喜びからですね、彼女はイエス様のためにですね、いろいろとおもてなそうというふうに頑張るわけです。 しかしマリア、妹のマリアがこういたわけですけども、このマリアはですね、全然このお姉さんの手伝いをしないで、このイエス様の足元で御言葉を聞いていたということ、そのことにこう腹を立てたマルタさん、お姉さんがですね、このイエス様にこの文句をこう言うということ、そしてその返事として語られたのがこの42節の御言葉であるわけです。なんとなく今日の話の内容は頭に描かれたでしょうか。あの人はちっとも奉仕しない、僕はこんなに一生懸命やってるのに、あの人はなんで何もしないのかという怒りを感じたことが、クリスチャンになった方なら誰しもあるのではないでしょうか。私もそういう思いっていうのはありますね。このマルタさんもそういう気持ちに、陥っていたわけです。38節でイエスがある村に入ると、マルタという女が喜んで 家にお迎えしたって書いてますけど、これはマルタがクリスチャンになったということを意味していますね。イエス様を心にお迎えしたわけです。その時彼女には喜びがあったんです。皆さんにもありましたね。救われた時の喜びです。イエス様をお迎えすることができた喜びがマルタさんにはあったわけです。しかしその喜びがいつの間にか失われていったことが、今日の聖書の箇所に分かるわけです。そして人を裁く心に変わっていく、それはなぜでしょうか。私たちにも救いの喜びがありました。私は高校2年生の時に、北海道の教会で、イエス様を信じて救いに導かれました。教会がもう楽しくて仕方がありませんでした。木曜日の夜の祈祷会に行くことが楽しみで、学校と家と教会は全然反対方向だったので、家には帰らず学ランを着たまま教会に行って、祈祷会の間まで教会の近くに住んでる方とですね、兄弟姉妹と交わりを持ち、そして教会で祈祷会に参加しました。そこで聖書を共に学ぶ、また自分が思ったことを語ることの喜びを覚えました。礼拝では賛美歌しか使わなかったので、祈祷会で聖歌を開くことが喜びでした。そこで歌われた賛美、聖歌ですね、聖歌が心に留まると、家に帰って何度も繰り返して歌って覚えようとしました。そういう喜びがありましたね。また日曜日は父親たちと一緒に車で朝は行くんですけども、両親は先に帰って、僕はいつも最後まで夜6時7時まで教会にいてですね、もう牧師も渡る君そろそろ帰ってくれって思ってたかもしれませんがそういうもう教会大好き人間、とにかくクリスチャンの交わりは大好き、もう婦人会以外の交わりは全部参加してましたね。高校生でも青年会に、学生会に、いろんな交わりに顔を出していました。教会の外のこの教会館の交わりもありましたけども、そういう集会にもいつも顔を出す、そういうものとなっていました。それはなぜか、イエス様を心に迎えた喜びがあったんですね。嬉しかったんです。クリスチャンに会う、クリスチャンと一緒に話をすることが、学校の友達と会うことよりもはるかに喜びがあったんです。しかし20数年経つ中で、特に牧師という仕事をする中で、この喜びが徐々に色褪せていくことを経験するわけです。そして僕はこんなに頑張っているのに、なぜこの人は一向に変わらないのか、僕はこんなに祈っているのにどうしてあの人はああなのかという、人を裁く心が湧き起こってくる、まさにこのマルタの状態に陥ったわけです。マルタも最初はイエス様が来た喜びで、イエス様のために何かしたいという喜びでもてなそうとしたわけです。しかし その喜びが少しずつ少しずつ失われていったわけです。皆さんにもそのような経験があるのではないでしょうか。それは一体なぜなのか、マルタは一体何がいけなかったのか、私たちは一体どうしたらいいのか、そのことについて今日の聖書の箇所から共に覚えたい、まあ、聞きたいと思うんですね。大きく2つのことを、細かく言うと4つのことをお話しします。まず第一に、今日の聖書の箇所がここにいるお一人お一人に、また誰よりもこの私自身に語っている言葉が41節の言葉であります。ご一緒に声に出してそれぞれの訳で結構ですから読みしたいと思います。3、はい。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。イエス様は最初から答えを言わずに、まずこのように言うわけです。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。まさに今の私の状態をイエス様は指しておっしゃられてるんだなということがよくわかりました。それは私にだけ語っているのではなくて、ここにいる皆さんにも語っている神の言葉です。私たちはいろいろなことを心配します。しかし今日聖書の箇所が語っていること、ぜひこのことを忘れないでください。聖書は心配するなって今日語っています。よろしいですか。ぜひこれは覚えてください。今日神様は、神様を信じるかどうかはご自由ですけども、信じるならば神様はいろいろなことを心配してはいけないとあなたに語っているということです。私たちはいろんなことを心配します。私は教会の牧師ですから、教会がこの後どうなっていくのか、高橋さんがいなくなるとどうなるのかとかね、ゆかちゃんがいなくなるとどうなるのか、桐山さんたち家族いなくなるとどうなるのか、そんなことを心配するわけです。あの問題があるけど、そのことはどうなってしまうんだろうか、このことはどうなんだろうか、そういったことを心配するわけです。あの人はちょっと最近教会来てないけどどうなのかね、夫婦の関係のことで心配もします。いろんなことで心配します。皆さんも仕事のこと、家庭のこと、子供のこと、いろんなこと、経済のことでもそうですね、いろんなことを心配するわけです。しかし今日聖書が私たちに語っていることは、心配しなくていいと語っているということです。心配しなくてはならないのは一つだけだっていうことです。どうしても必要なことは一つですということは、裏を返して言うならば、他のことはそんなに心配しなくても大丈夫だっていうことですよね。ご一緒にマタイの福音書の6章を開きたいと思います。有名なイエス様の参上の説教ですね。マルコの福音書の一つ前の書がマタイになります。その6章ですね、25節をお読みします。マタイの福音書6章の25節。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。少し飛ばして31節。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。異邦人というのはここではクリスチャンではない人ということですね。まだイエス様を知らない人ですね。イエス様をまだ知らない人はそういったことに 日常生活のことに、自分の人生のことにいろいろと心配するのは仕方がない。でもクリスチャンはそうであってはならないって言ってるんです。なぜか、クリスチャンには天の父がいるからです。私たちの神様は私たちの必要を私たちが祈る前からよくご存知だから、だから心配しなくていいと語っているわけです。でも私たちは心配するわけです。マルタのようにあれこれと心配するわけです。このことはうまくいくだろうか、あのことはうまくいくだろうか。ウィラーコの読書会は4月4日金曜日の昼だけど、果たして人が来るんだろうか、心配するわけです。そういう心配をしてはいけないと今日聖書は語っているわけです。なぜなら天の父はそのことをよくご存知やから、心配しなくていいんだよと聖書は語っています。今朝も一緒に覚えている聖書通読の箇所でね、神様は語ってくださいました。詩編の55編22節にこういう言葉がありますね。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。これが聖書のメッセージです。それが本当に神様の言葉かどうかを信じるには信仰が必要ですけども、そう信じるならば私たちは心配するのをやめなくてはならないということです。いろんなことを心配するのをやめなさいということです。心配をすることによって私たちの心にある喜びが失われていくからです。そして他の人を裁く冷たい心が私たちの中に湧き起こってくるからです。今日皆さんに最初にお伝えしたいこと、それは心配してはならないということです。逆の言い方するならば、神様に信頼しなさいということです。主に委ねようということは、神様をもっと信頼しなさい。あなたの生活のことを神様はよくわかってるから、もっともっと神様に信頼しなさい、心配するなということです。そのことを今日ご一緒にですね、まず覚えたいんですね。第2に移ります。この第2に移りたい、ね、お話しすること、それは同じテーマですけど、どうしたら最初の喜びが、失われた喜びを取り戻すことができるのかということ、どうしたらクリスチャン生活にこのイエス様を迎えたその喜びを維持することができるのかということの2つ目の答えです。それについて3つのことをお話します。その答えは、ルカの福音書の10章の42節に書かれているこのテーマ聖句の言葉ですね。ご一緒に42節ルカ10章42節一緒に声に出して読みたいと思います。はい。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様がいろんなことを心配していますというこの配慮のある言葉の後にですね、イエス様のいよいよ本題が入るわけです。それが42節どうしても必要なことはわずかですということ、つまりどうしても必要なことをあなたがおろそかにしているから喜びが失われるんだということです。どうしても必要なことをあなたが見落としているから、あなたは人を裁くようになるんだということです。言い換えるなら、私もこのどうしても必要なことを失ったゆえに喜びがなくなり、人を裁くそのような冷たいパリサイ人のような心が湧いてきたということであります。このどうしても必要なこととは何でしょうか。そのことについて、3つのことですね、お伝えして終わりたいと思います。 どうしても必要なこととは何か、それはマリアがしていたことだとイエス様は教えます。そのマリアがしていたことは39節に記されています。これも一緒に声出してお読みしたいと思います。ルカの福音書10章の39節3、はい。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていた。イエス様がマルタにですね、どうしても必要なことは一つですと言われたそのこと、それはこのマリアが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたというこのことであるということです。これは皆さん読むだけでも分かるこの文章だと思います。今日最初にこのどうしても必要なことは何かということについて一つ目に覚えたいこと、それは御言葉を聞くということです。聖書が今日私たちに教えていること、どうしても必要なこと、あなたの人生で食べるもの、着るもの、住む家、いろんなことが心配で必要です。しかしどうしても必要なこと、それは御言葉を聞くことだと聖書は今日あなたに語ってます。よろしいですか。御言葉を聞くとはすなわち御言葉を聞くこと以外の何者でもないということも言ってますね。よろしいですか。御言葉を聞くことです。すなわちマルタのように忙しくイエス様のために奉仕することではないということです。教会が成長するように努力することではないということです。それはどうしても必要なことではないわけです。あなたが何か神様のために一生懸命伝道すること、プーケットに行ってイエス様を述べ伝えることはどうしても必要なことではないということです。そうですね、御言葉を聞いていたんです。マリアは福音宣教をしていたわけではないんです。牧会をしていたわけではないんです。聖書の勉強をしていたわけでもないんですよね。どうしても必要なこと、それは神の言葉を聞くことだと今日聖書は明らかに語っているわけです。御言葉を聞く、すなわち御言葉を聞くこと以外の何者でもないということですね。また御言葉を聞くっていうのは聞くっていうことです。つまり読むことではないっていうことですね。よろしいですか。マリアはイエス様の言葉を聞いていたんです。私たちはしばしば聖書を読んでしまいますけども、読むのと聞くのでは全く違いますね。いいですか。読む主体は私です。私が読みたいときに読みます。しかし聞くということはすなわち語っていただからない、いただかない限り聞くことは絶対にできませんね。神がそこにおられ、神が私に関心を持ち、神が何かを語ろうとしてくださらない限り私たちは聞くことはできませんね。読むことは勝手にいくらでもすることができても、聞くことは神主体でなくて聞くことはできないわけです。私たちは聖書をただ機械的に読むこと、これを神様が今日求めているのではないということです。聖書通読をして、立派なことですけども、そのことで満足するならばそれは益にはならないということです。どうしても必要なことではないということです。神の言葉を聞くことです。つまり聖書の言葉が本当に私に語られている言葉だと信じて聞くことですね。開いていくことです。主よ、私に語ってくださいという祈りを持って聞くことです。それが御言葉に聞くということです。それがどうしても必要な唯一のことであるということですね。またこのことは何度もここで語ってきたことですけども、この聞くっていうことはただ音として耳で聞くことではないですね。日本人も言いますね。例えば太郎くんにしましょう。太郎 私の言うことをよく聞きなさいって言いますね。あなたは私の言うこと全然聞かないですねって言いますね。日本人でもその聞くっていうのは音として音声として聞いてるっていう意味ではなくて、言うことに従わないっていうことの意味が含まれてますよね。このヘブル語でもギリシャ語でも聞くというこの動詞、これは従うという意味が込められている動詞なんですね。聞くっていうのはただ音として聞くことではなくて、聞いて従うということです。お開き一緒になりましょうか。第一サムエル記の15章一緒に開きましょう。旧約聖書の491ページ第2版の聖書をお持ちの方は449ページになります。旧約聖書ですね。旧約聖書は聖書の前半部分にあります。その491ページ第2版の方は449ページになります。ここにはですね、サウル王というイスラエルの王様が出てくるわけです。このサウル王がですね、アマレク人をですね、聖絶しなさいという神様の命令を聞くわけですね。音声として聞くわけです。しかし彼らはそのアマレク人が持っていたその財産ですね、ここでは家畜になりますけども、それがあまりにも素晴らしかったので、それを聖絶する、すなわち全て殺すことをためらうわけです。そしてその時にこの預言者サムエルを通して神様がサウル王に語られる場面です。18節から一緒に声出してみましょうか。ご一緒に18節から22節まで一緒に行きたいと思います。3、はい。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガフを連れてきて、アマレクを聖絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。この生贄、このお羊の脂肪、これは私たちが捧げている礼拝を意味しています。あるいは私たちが捧げる全ての奉仕を意味しますね。どんなに私たちが神様のために素晴らしい礼拝を捧げ、どんなに私たちが神様のためと思って奉仕をしたとしても、伝道をしたとしても、神の言葉に聞かなくてはその奉仕は神の前には受け入れられないっていうことです。これがこのコンテキストの中で語られていることです。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。サウル王は神様に喜ばれると思ってこの生贄を取っておいたのかもしれない。だけども神様は神様の言葉に従うこと、聞き従うことを求めておられるということです。つまり神の言葉に聞き従うことが何よりも大事なこと、最も必要なこと、どうしても必要な唯一のことなんだということです。私たちはしばしばこの優先順位を間違えてしまいます。主のためという言い訳を使って神の言葉に従うことを拒むことがあります。 絶えず私たちにはそのような誘惑があります。気をつけなくてはならないんですね。どんなにその神様の言葉に聞き従うことで代償を払うことになっても、どんな損失を被ることになっても、神の言葉に聞き従うことを私たちはバカになってしていかなくてはならないということです。それがどうしても必要な唯一のことであるということ、そのことを今日まず覚えたいんですね。もう一つ第2に行きますね。どうしても必要なこととは何か。マルタにこの欠けていたこと、それは何か。そしてマリアが持っていたものは何か。それは主を愛するということです。イエス様を愛する、愛であるということですね。もしマルタにですね、この最初の愛、38節でマルタがイエス様を喜んで迎えた、その時にはイエス様を愛する愛が燃えていたと思うんです。皆さんもそういう時期があったと思うんです。このもし愛ゆえに彼女が最初の動機はそうだったと思います。いろいろイエス様のために何かしたいっていうその動機は純粋で素晴らしかったと思いますけども、そのイエス様に対する愛がもしなおあったらですね、マリアがどうであろうとそんなの関係なかったはずなんです。本当にイエス様を愛してこのことをしていたのであるなら、他の人がしようとしまいとそんなことは関係なかったわけです。しかしいつしか彼女はイエス様の愛よりもイエス様のために何かしなくてはならないという責任、重荷の方が心を占めていったので、マリアを批判するようになったわけです。私たちはイエス様への愛を失うときですね、他の人への愛も失っていくわけです。皆さんいかがでしょうか。昨日何人かの、ね、青年には語った話ですけども、オズワルド・チェンバーズという人がこういうことを言っています。正確ではなくて私が読み取った私なりの言い方に直してますけども、奉仕、神様の召しというのは奉仕への召しではないって言ってるんです。神の召しというのは主を愛する者への召しだって言ってるんです。わかります、何言ってるか。私は宣教師として英国に行くように召されましたっていうのは本当の召しではないっていうことです。私はプーケットにですね、タイの人に伝道するために召されましたっていうのが本当の召しではないって言ってるんです、チェンバーズさんは。チェンバーズっていうのはイギリスの神学校の校長先生だった人ですね。本当の召し、それは主を愛することの召しです。これも一緒に開きましょう。ヨハネの福音書21章ですね。ヨハネの福音書の21章、あちこち開いて申し訳ないです。新約聖書の、今度は新約聖書ですが、聖書の後半部分になりますね。新約聖書の225ページ、第2版の方は205ページから206ページになります。ここではイエス様が十字架にかかった後よみがえって、そのよみがえりの主とペテロが出会った場面ですね。ペテロは一度イエス様を裏切ってしまった人間です。その裏切り者のところに主が現れてですね、まあ、魚を焼いて食べるんですね、一緒にね。その時に主はペテロに何を確認されたかということです。ペテロがこれからキリストの教会を立て上げていく上で、またクリスチャンとして歩んでいく上で何をペテロに確認されたか、それは一つですね、21章15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。18 5節同じように16節ですね。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。これがペテロへの召しです。ペテロがこの後ユダヤ人にイエス様のこと、復活を証ししていくこと、これはイエス様を愛する召しの現れに過ぎないんです。コウタ君がこれからプーケットでタイの人にですね、イエス様のことを伝えていく、その召しが与えられたというこの証しでしたけども、その召しも、本当の召しは、彼はイエス様を愛する者として召されているんです。イエス様を愛するゆえに、彼はそのイエス様の伝えたい、イエス様が救いたいと思っている人に福音を語るんです。そうですね、私もそうですね。このタイ福音聖書教会に、聖書福音教会に召されたのは、それは召しの現れに過ぎないんです。私が本当に召されているのは、主を愛することの召しです。皆さん一人一人もそうなんですね。皆さんはそれぞれ主婦であり、職場のその仕事をする人間、ある立場の責任を負った者として、それぞれ召されていますけども、本当の召しは、それは神を愛することの召しです。主を愛するゆえに職場の人に使えるんです。主を愛するゆえにタイの人に食事を提供するわけです。主を愛するゆえにタイの人たちに美味しいパンを届けるわけです。主を愛するゆえにご主人に仕え、子供たちを愛するわけです。なぜですか？主がそのご主人を愛している、主がその子を愛しているからですよね。主を愛する者の現れとして、私たちは様々なものを召しの現れとして行っていくわけですね。主を愛するゆえに、万邦に住むその貧しい家庭の人たちを助けるんですよね。主を愛するゆえに、日本の教会を仕えていく、教会に仕えていく日本の友人にイエス様を伝えていくんです。私たちの召しは主を愛することですね。大事なこと、それは主を愛することです。もしこの愛がマルタにあったなら、こんな方にはならなかったわけです。しかし私たちはいつしかその責任が重くのしかかって、あのこと、このこと、イエス様いうふうに言えば食べ物のこと、着る物のこと、住む家のことを思い忘れていく中で、主への愛を失っていく。その時私たちは息苦しくなっていって、教会に行くのが鬱陶しくなってきて、クリスチャンの交わりに行くのが喜びではなくなっていく、そのようなジレンマに陥っていくわけです。頭ではこうであってはいけないって私たち思うんですけども、心がそこに追いつかないのは、主への愛が可決しているからではないでしょうか。私たちは主を愛する者として召されているということ、どうしても必要なこと、ペテロにとってどうしても必要になったこと、それはペテロの能力や力ではなくて、イエス様を愛するかどうかだったんです。だから3回確認したんです。あなたは私を愛しますか。私たちに必要なこと、それは主を愛することです。マリアはその良い方を選んだんですね。次週一緒に学びます。このマリアこそ、あのナルドの行為を イエス様に300デナリもするナルドの行為を捧げる行為をしたんですよね。マリアはこの時何にもしてないんです。ただ主の御そばに座って御言葉を聞き入っていただけでした。イエス様のために一生懸命働いていたのはマルタでした。でも本当にイエス様を愛していたのはどちらであったかということは、この後明らかになるわけですよね。私たちはどんなに立派な働きができてとしても、どんなに教会のために貢献したとしても、主を愛していなければそれは価値がないということです。パウロは言ってますね。愛がなければ何の役にも立たないと。 同じことをここの聖書も言っているわけです。しかしどんなに惨めでマリアのようにですね、何の仕事もしてなかったとしても主を愛しているなら、それはその召しに豊かに応えていることになるということですね。そのことを2つ目に覚えたいですね。最後3つ目、どうしても必要なこと、その最後のことは、それは神様のところに帰るということです。神の身元に行くということですね。40節、ルカの福音書10章を戻りまして、40節最後に一緒にお読みしたいと思います。40節3、はい。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。この時マルタは何をしたか。奉仕のために気が落ち着かず、またマリアをこう裁く気持ちになってイライラしている時に彼女はどうしたか。聖書書いてますね、40節、身元に来て行ったって書いてるんです。つまりイエス様のそばに彼女は行ったっていうことです。そして祈ったんですよね、正直に。私はマリアが憎たらしくてしょうがない、こんなに自分は一生懸命やってるのになぜマリアは何にもしないんですか。マリアが変わるように神様働きかけてくださいって祈ったんです。その祈りは大間違いの祈りで見当違いです。でも祈ったんです。ここに私たちの召しがあるわけです。私たちはしばしばマルタのようになります。その時何度でもこのマルタのように神の身元に行けばいいんです。主ご自身との交わりの中で正直に自分の不満をぶつけたらいいんです。その時ですね、このマルタのようにこの願い、マリアがですねテキパキとこうお姉ちゃん悪かったってこう手伝ってくれるには変わらなかったですね。イエス様はその願いは聞かれませんでしたけども、神の言葉がそこで語られるわけですよね。マリアが再び主の愛を取り戻していくわけです。どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですということ、それは第一には御言葉に聞くということ、聞き従うということ、第二にそれは主を愛するということ、そして第三に、これ全部実は同じこと言ってるんですけども、第三にそれは主の身元に行くということです。神様こう言って言われましたね、あなた方は心配してはならない、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいって言われましたね。神の義とは何ですか。神様と私たちの関係ですよね。神様との関係を持ちなさい、あなたは神様から離れている、神様のところに戻りなさい、神様との交わりから離れてどんなに奉仕を頑張ってもその奉仕は枯渇していきます、行き詰まっていきます、あなたは神のもとに立ち返りなさい。どうしても必要なことは何か、その最後のことは主の身元に行くということです。マルタはそのことをしたわけです。マリアは当然最初から主の御そばに座っていたわけですね。一番必要なことをマリアはよく分かっていたわけです。最後に皆さんにお聞きします。あなたは最近ですね、主の身元に行ったことがあるでしょうか。あなたは奉仕に忙しくして主の身元から離れているこのマルタのようになってはいないでしょうか。あなたの心の傷は主の身元に行くことで癒されます。あなたの人を裁く心は主の身元で解決されます。あなたの飢え渇きは主の身元で解決されます。主を愛すること、それは主の身元に行くことによって始まります。イエス様との交わりを持たずして主への愛は生まれませんね。 主の御言葉を聞くためには主の御元に行く必要があります。イエス様のもとに立ち返らずに御言葉を聞くことはできないからです。あなたは最近主の御元に行ったことがあるでしょうか。忙しい日常生活の中でイエス様を後回しにしてはいないでしょうか。座る、マリアは座るって書いてますね。座るっていうのは時間を使うということです。立って聞くんではなくて座って聞くということはしっかりと時間を取るということです。時間を取って主のもとに行こうことを私たちはしているでしょうか。マリアは主の足元に座っていました。ある先生はこの主の足元というのは十字架であるというふうに教えられましたね。主の足元とは十字架のもとです。十字架とは何ですか。私たちを無条件で愛して私たちの全ての罪、こんなひどいことをしたのと人は言うかもしれない、でもどんな罪でも無条件で許してくれる、その愛の源ですね。それが十字架のもとです。私たちがどんなに人を傷つけどんなに大きな罪や失敗を犯しても許してくださるその身元、それが十字架です。どうしても必要なこと、それはイエス様の十字架のもとに行くことです。マリアはそのことをよく分かっていたんだと思うんですね。私たちはこのマルタのようにいろんなことを心配する、そして人を裁くようになっていく、そういうものですけども、今年1年ですね、これ生涯かけてのことですけども、このマルタのようにですね、まずは正直に神様の身元に行って自分の不満や不平を打ち明けて神様との交わりから始めようではありませんか。一言お祈りをいたします。天のお父様、この聖日の朝、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。どうかここに集ったお一人お一人が、またこの語ったしもべも含めてあなたの身元に行ってあなたとの豊かな交わりの時を持つことができるように、私たちはいろんなことで心配をし悩み、また傷つき、心には怒りを覚えている、そのようなものです。主よ、どうか私たちを助けてください。私たちはあなたの身元に行きます。どうか私たちを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。